株式会社リール山下リールさんです。お願いします。
はい、ありがとうございます。今ご紹介いただきました株式会社リール、代表やっております山下リールと申します。ハーフではございません。それ以上は突っ込まないようにお願いいたします。ウェブだけじゃなくてですね、DTPU も含めトータル的な、アートディレクター兼デザイナーとして活動しております。では早速ちょっと今日お話をさせていただきます。まず皆さんにちょっとご質問をしたいと思います。ここに携帯電話があります。これ何色ですか？何色ですか？オレンジです。ありがとうございます。オレンジです。ではこのオレンジ色ってどこについてますか、という質問したとき皆さんこう固まってしまうんですね。実はですね、よく皆さん携帯ケースなんですけど、これ携帯ケースがオレンジ色だと言います。だからこのものが、物に色がついているって言われる方がとても多いんですが、実は色というものは物にはついていないんですね。今日は色は物についていないというテーマでお話をさせていただきます。少し視覚の不思議を体験していただければと思います。こちらご覧ください。逆立ちしている女性がいます。見る方によってはちょっとこう笑っている感じに見えるかもしれませんが、ちょっと回転させてみます。いかがでしょう。彼女怒らせてしまったようです。次の写真、写真というかこれは絵ですね。静止画ですが動いているように見えるでしょうか。うねうねと動いているように見える方、ちょっとよく見える方はすぐ目を外してください。気持ち悪くなる方がいらっしゃいます。これどちらも錯視と言われるものです。最初の方、女性の方が逆立ちをしてちょっとこう回転すると表情が変わるのは原因が分かっておりますが、こちらの錯視はまだどうしてそういうふうな動きになるのかということが解明されていません。こちらよく美術関係の仕事されていると見ることがあると思います。真ん中の小さな四角、同じ色に見えますか？違う色に見えますか？多くの方が違う色に見えるとおっしゃいますが、実は同じ色です。このようにですね、色というのは私たちの目と関係してとても不思議な世界を見せてくれます。時間がなくてですね、あんまりご紹介できないんですが、弊社の方が作っております色と目の不思議を、盛り込みましたアプリが無料でございます。Adobe のエア版も PC の方ございますので、ぜひご覧ください。たくさんの色の不思議を載っております。また光の不思議に関しましては、以前ですね、所さんの笑ってこらえてという番組で取り上げていただいております。では同じ色でも状態、条件によって色が違って見えるということを今体験していただきました。では色とは一体何なんでしょう。色が現れるためには3つの要素があります。まず真っ暗な闇の中で物は見えるでしょうか。見るものが完全に透明だったらいかがでしょう。そして私たちが目を閉じてしまったら物を見ること、色を見ることはできません。ということで色を見るためには光、物体、そして視覚というこの3つの要素が関係して初めて色が現れるということなんですね。で、先ほど体験していただいた中に、目だけではどうしても解明できないことがあります。ということで、どうしても私たちは目から刺激を受けたものを脳に伝達します。で、脳がそれを把握していろんな画像を見せてくれるんですね。じゃあ一体脳は何をしているんだろうということが、ちょっとご説明させていただきます。これ今とても綺麗なお花畑に見えてると思いますが、実際網膜だけで見た時というのはこういう状態と考えられています。色の見える範囲もとても少ないですし、中心照下という真ん中に点があると思うんですが、そこしかピントが実は合っていません。ただこういう情報を脳の方に伝達をして、脳の方が分析をして、このような形の綺麗な映像として私たちは捉えています。日頃私たちは大変色を使ってコミュニケーションすることが多いと思いますが、色覚の多様性についてもう少し詳しくお勉強する必要があるのではないかということを私はいつも申し上げております。日本人の男性20人に1人が約色覚異常と言われています。これはもっともっと多いと言われているデータなんですね。実際ウェブデザイナーの方がホームページをデザインしたけれども、実際その方々にはこういうふうに見えてしまっているという現状があります。また自分がいい配色だと思っていても区別がつきにくい色の組み合わせというのがとてもたくさんあります。特に赤と緑のランプというのはとても分かりづらくて、最近は点滅するような形でこう区別ができるようにしておりますが、そういうふうな工夫も企業側でたくさんされております。色覚異常というのは病気ではないので、私たちがそれを理解して、制作だったりとかに生かしていく必要があるということです。今日一つだけ覚えて帰ってください。 色は物についていません。なので配色といっても条件によって変化するということを理解した上で配色をしないといい配色ということにはならないということです。弊社ではいろいろ無料の学習ツールを作っております。ぜひ検索してみてください。トーコルと言います。 TOCOL です。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。すごい面白かったですね。
はい、とても楽しく面白いお話でした。
はい、いい感じになってきましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、このね、はい、
ございます。はい、
20人に1人とか、
はい、
統計によっては6人に1人くらい、ね、
そうです、
いらっしゃるってことで、結構やばい話ですよね、それね、僕たちにとってね。
そうですね。で、それが今までは意外と職業選択の幅をこう狭めてしまったりとかっていう、ちょっとマイナスな差別的な扱いを受けてた方々もたくさんいらっしゃって、はいはい、結局デザイナーになりたいけれど自分はちょっと色覚が特性があるからできないとかっていう、はい、こう思い込みをされてる方がたくさんいるんですが、うんうんうん、実はそうではなくて、一般的に色覚以上と言われるものがまだまだ医学的に解明されてないところがたくさんありますので、あまりそういうことを考えずに、じゃあ自分がどういうふうにものが見えているのかとかっていうことを理解した上で配色をしてみるとかっていうことで、人とは違った逆に新しい価値を生み出すこともできるんじゃないかと思っています。
なるほど。はい。はい。まあ、最近イラストレーターとフォトショップはこの表示メニューのとこからね、その色覚以上の何型だとこう見えますよっていう、そういったシミュレーションとかできるようになってたりするんですけど、
そうですね、
まあ、今的にはやっておきたいチェックっていうことでしょうかね。そうすると、
そうですね、まずデザイナーの方も先ほどからどういう人に向けてホームページを作るかっていう話がたくさんされてると思いますが、もしそういうターゲットの方が多いということが事前に分かっているのであれば、そこは少しそのデザインの色の部分だったりとかっていう部分でユニバーサルデザインを取り入れていくっていうのは今後必要かなと思っております。
わかりました。はい、ということでリールさんですよね。
はい、リールさんです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。